それでは優先席と題しまして、新井先生に説教していただきます。
今日お読みいただきました、聖書の箇所は、大宴会、という宴会を例えにした神の国への招きを主題とした箇所でございます。イエス様がお話しされたこの内容、大体こんな感じでありました。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の客を招きます。ところが予定の時刻になったので、お客さんを呼びにしもべを使いに出しました。ところお客さんたちはみんな何らかの理由をつけて断ってまいりました。使いのしもべは戻ってそのことを主人に報告いたしますと、主人は大層怒りまして、町の広場にいる貧しい人や体の不自由な人々を招くようにと指示をいたします。しもべは主人の言う通りにいたしました。みんなが来て席に着きますが、それでもまだ席が残っている。そこで主人はさらに通りや小道にいる人々を無理にでも連れてくるようにと指示を出したというお話です。この例え話の中にはお客さんが、3段階に分かれてこう招かれて登場いたします。最初の招待客のグループ、これはあらかじめ招待をされていることを知りながらその招待を辞退した、断った出席を断った人たちグループです。2番目の招待客は広場にいた貧しい人や体の不自由な人々、この人たちは招かれてすぐに喜んで宴会に出席をいたしました。それが第2のグループ。3番目のグループは、通りにいて無理にでも連れてこられようとする人たちです。誰でもいいという、残りの全ての人といいましょうか。これが3番目のグループ。この3番目のグループの人の中でどのぐらいの人が出席したのかということは定かにはされていません。でそれぞれのグループが具体的にどういう人を指しているのか、主人とは誰か、しもべとは誰か、いろいろ考えるわけですが、2番目のグループの人たちはもうはっきりしている、そのまんまでありましょう。で他はどうなのかというと、主人というのは単純に考えればこれはもう神様ですね。しもべというのは預言者や弟子たちやそういう神様に使わされて、イエス様も含まれるでしょうか。イエス様は主人の方かもしれませんね。そういう弟子たち、人々を招く、いわゆる宣教した人たちと考えるのが妥当かと思います。で招待客でありますけれども、先ほども言いましたように2番目の人たちはそのままでありましょう。で最初にその招待を受けながら断ったグループ、1番目のグループの人たち、これは、この新約聖書の通り、何でしょうか、流れから考えたら、これは、救いを約束されながらといいますかね、ずっと旧約からの流れでくると、これは、ユダヤ人たちというふうに考えるのが、妥当なところかと思います。もちろんユダヤ人に限定しているわけではありません。神の国に招かれていながらそれを断る、これはユダヤ人に限ったことではありませんから、私たちもそういうふうなことになるかもしれませんから、必ずしもユダヤ人と限定するわけではありません。ただ聖書的にはおむねそのように、この場面ではそのように理解されるでありましょうか。で初めに招待されながら断った人たちのその断った理由であります。最初の人は畑を買ったので見に行かなければなりませんと言いました。2番目の人は牛を2頭ずつ5組買ったのでそれを調べに行くところですと言いました。最後の人は妻を迎えたばかりなので行くことができません、結婚したばかりなので行けないとこのように言いました。畑や牛を買った人の理由、これはもうこの世の富に関する、財産に関することであります。で結婚を理由にした人、これは、この世のつながりといいますかね、そういったものが理由になっています。いずれの場合も この世の富、この世のつながりということが理由となっている。それが大切に思、それを大切にしている、ということになります。で、その富は別に大切じゃない、つながりは大事じゃないというつもりは毛頭ないんでしょうけれども、まあ、そのことのゆえに神の国への招きを拒んでいるというところがここで、やっぱり問題視されているように思います。でそれを見てというか知って主人は怒るわけです。この世の富やつながりによって神の国への招きを断る、それはどういったことだと。まあ、当然それだったら神の国に入ることはできないとこのように言いました。まあ、これはちょっとだけ言い方を変えますと、この世の富やつながりによって神の国を私たちは得ることはできんと言いますか、私たちは永遠の幸せを、幸いをそこに求めても得ることはできませんよ、それを大事にしても私たちは永遠の幸せには至りませんよということになりましょう。で主人はこの時、それならばと、その時この世から社会からこうスポイルされていた、阻害されていた人たち、そしてすることもなく、あてもなく、希望もなく、広場にいるしかないそういう人々を招きました。これらの人々、まあ、あの貧しい人や障害を持っている人と、体の不自由な人と言われていますが、こういう人は当時、常識から、当時の常識からすると宴会に招かれるはずもない人たち、これは神の国に入ることはできないと断じられていた、罪人であるとか汚れているとか、そういうふうに言われていた人たち、救いに漏れたと言われていた人たちでありました。で本人たちもそういうふうに思い込んでいたというところを押さえておかなければなりません。まあ、正確に思い込まされていたということではありますが、本人たちも思い込まされていたという理由であったとしても、そのように自分たちでも諦めていたというか、そう思い込んでいたところはあるはずです。ですからそういう人たちがもし神の国への招待状を受け取ったとするならば、それは思いもよらない招待に対して大層喜びながら遺産でその宴席に出かけていったに違いありません。でそういう方々、人たちがいっぱい集まって席を埋めてもまだ空きはあるよと。そこで主人は通りや小道に出て行って、とにかく誰でもいいから、無理やりでもいいから招待を受ける人を見つけて招いて席をいっぱいにしなさいと、このようにしもべに言いました。これは神の国に招かれるのは、地位や身分、そういったものに全く関係がない、必ずしも社会的弱者には限りませんよと、誰でも招きを受けようとするならば誰でも入れるのですと、そういうふうに言ってる。また、地の果てまで福音を述べ伝えようというその宣教命令に、従えば誰でも、全ての人がここに入るまで招き続けなさいと言っているのかもしれません。で何よりも注目したいのは、まだこの宴会は始まっていないんです。まだ席が埋まっていないんです。席が埋まるまで始まらないんでしょうか。いかにも席に限りがあるようなイメージを私たち持ってしまいますが、この宴会まだ席があって始まっていないようです。決定的な時にはまだ至っていない。私たちもその宴席に招かれていて、今でもその招きを受けることができるというふうに、理解することは許されるのではないかと思います。ですから私たちも神様の招きを受けていることを改めて思い起こしたい。この招きをちゃんと受けるべく、悔い改めと信仰の決断を新たにしていきたいと、このように思う、教えられているので、そのように私たちも思うところであります。さてこの例えについて、とても興味深い、もう少しこうリアリティを持ってですね、解釈を試みている方がおられたので、そのことを少し今日は紹介をしたいと思います。かつて東北の農村地域の小さな教会で牧会をされ、その後農村伝道神学校の教師もされたという星野 正興先生という牧師であります。星野先生は、イエス・キリストという方の中に、まあ、貧しい職人の姿を見ようと見出そうとして、それにイエス・キリストが職人や農民、漁民たちに深い理解とともに生きる姿勢を表されたんだという、そのような解釈をし続けておられた方です。星野牧師によりますと、初めに宴会に招かれておきながら、この世的な理由によって招待を断った人たち、まあ、最初の第一のグループの人たち、この人たちを都市在住不在地主というふうに表現をいたしました。都市在住不在地主です。でこれを理解するためには、当時のこのパレスチナの様子からお話をしなければならないかと思います。当時、まあ、イエス様が活動されたガリラヤというところ、そこを中心とするこのパレスチナの土地はとても良い土地であったと言います。農業はかなり、まあ、進んでいたと。小麦大麦を中心にオリーブやナツメマヤシ、イチジク、ブドウ、その他いろんなものが、野菜が作られていた、フルーツが作られていたと思われます。ところがご存知かと思いますが、ここはローマ帝国の支配にありました、まあ、植民地支配体制の中にあったと。外国から入ってきた商人たちは、そこで町を作る。そしてその町、町というのは貨幣経済ですから、その貨幣経済を浸透させていきます。その影響は当然のように農村地帯にも次第に及んでまいります。農民たちは現金がなければ不自由になっていく、まあ、生活がしにくくなってくる。それまで物々交換であったり支え合い助け合いで生きてこれたのに、現金がないといろんなものが、便利なものが買えない、手に入らないというような、そういう形に生活のスタイルが変わっていきます。現金収入を得るためには、都市在住の外国人の商人たちや地主たちを通して農作物を売らなければなりません。逆に言えば、農作物を売れば現金は手に入るんです。しかしこういう体制は、搾取、そして搾取される非搾取という関係を作り上げていってしまいます。農民たちは丹精込めて作った作物を売りに行くんですが、まあ、買い叩かれてしまいます。そして困ったことに、農作物は天候のなどの影響を受けるために、確実性というのがかなり劣る。不作の時もある。加えて、農夫自身が怪我や病気をしたとする、仕事ができなくなる。そうすると、作物を育てることができなくなる。そういうふうになっても、貨幣経済が浸透していくと、現金収入というのは得なければならない、わけで、そうするとどういうふうにして現金を得るかというと、商人からお金を借りるというようなことになっていくわけです。負債が溜まっていきますと、今度は何とかしろというふうに言われて、じゃあ何ができるかというと、財産を手放す、まあ、土地を売るというような、具体的には農民にとってはそれしかありませんから、そういうことになっていきます。土地を手放さざるを得なくなって、そうすると小作、雇われ農夫に転落をすると。商人や地主はそうやってますます声を太るという構図が出来上がっていくわけです。でこういう状況は別にこの当時のパレスチナだけではなく、世界中の至る場所で今でも起こっていることでありましょう。星野牧師が牧会をしていた東北地方などでも同じだったんだと、このように言っておられます。そしてガリラヤはまさにそういう貧しい小作農民や漁民たちが暮らしていた地域なんだと。そういう貧しい小作農民や漁民たちから搾取して声を太っていた、これが都市在住不在地主というふうに表現されるわけです。 この都市在住不在地主たちが神様の宴会を、その招きを断ってまいりました。神の国よりもこの世の富や名誉、あるいはつながりを好み、それを選んだということです。そして魔法師の牧師はイエス様がこの例えの中で都市在住不在地主の支配体制を厳しく批判しているんだ、それどころか神様はこのような状況に怒っておられるんだというメッセージがここにあるんだと、そのように読み取っておられます。そして神の国とは、不在地主とは全く逆の立場にいる者こそが招かれている場所なんだと、それを宣言するのがイエス様の福音だと、このように理解をしておられました。そうした福音理解を持っている星野先生が考えるイエス様というのはどういう方だったんでしょうか。彼はイエス様は大工であった、しかも農具を作る、何でも屋的な大工であったと考えているようであります。イエス様の職業について聖書はほとんど何も記してはおりません。唯一マルコによる福音書の6章に、またその並行記事であるマタイによる福音書の13章に、そしてルカによる福音書の4章にそれらしきことが書いてある。それによると、一番最初に記されたマルコによる福音書では、イエス様が街道で教えておられるのを聞いた人々がみんな驚きながら、この人は大工ではないかと驚きとともに蔑んだ意味の言葉を発しています。大工なのになんで神様のことを教えているんだという、なんでそんな学のあることをしているんだという、そういうニュアンスだと思います。でこれがマタイによる福音書になりますと、この人は大工の息子ではないかというふうになります。ルカによる福音書になりますと、今度は大工という言葉が消えてヨセフの子ではないかという表現に変わります。大工の息子、ヨセフの子というふうにだんだん表現が変わっていくんですが、最初のマルコによる福音書の表現、直接的表現、大工ではないかというところから、次第にそのイエス様は大工だったという断定するところから、だんだん意図がというか意味が薄れていく、そんな意図が感じられます。大工というのは実は当時その土地も持っていないというので、その格付けといったらおかしいんですけれども、かなりその下位にランクされていた、職業的にはそういうふうに言われることもあるようです。ですから大工というよりも大工の息子、ヨセフの子というふうにすることで、大工とは言ってないというような、そんなふうになっているんでしょうか。イエス様を神格化するための工夫をしていたのかもしれないとも言われます。でそれでもマルコによる福音書ははっきり大工と書いているんです。でなので実は一般的に皆さんもそう思っておられる方も少なくないかもしれません。星野牧師はイエス様がもともとお父さんが大工だったので、イエス様もその仕事を引き継いで大工をしていたと考えているんだと思います。でそういう、農具を修理するような何でも屋さんといいますかね、すき屋、くびき、そういった農具を修理したりする何でも屋的な大工なんだとしたら、やはり農民たちとのつながりというのは当然深かったと考えるわけです。イエス様の例えの中には、農業に関すること、漁業に関すること、種まきの例え、ぶどう園の例え、そういう当時のその周辺の生活、あるいはそういう職業といいますかね、そういうものの例えというのに関連した例えというのはたくさん、あるのは皆さんご存知の通りです。イエス様が大工であろうがなかろうが、これらのことはイエス様がその農業、あるいはその地域の暮らしということをもちろんよく知っていた、自分自身がその中にいたから当然ではあるんですが、またそこでそういう農業に携わる人々のことをよく知っていたからだというのは言うまでもありません。イエス様の例え話、単にこれは、 作り話というようなことではなく、ご自身の生活の中から出てくるものであり、またそれを聞く人たちがよく理解できる、自分たちの生活と密着しているお話ですから、関心を向けやすい、深く関わり合って理解することができる、そういうお話でありました。そういうイエス様の宣教の一つが、この神の国への招きというものとして現れる。星野牧師はそのように語ります。自らの利益だけを追求し、貧しい農民たちから搾取し続けるような、そういう都市在住不在地主たちはここで徹底的に批判されているんだと。来るべき時には、今の苦しみを受けているあなた方こそが神の国に招かれるんだと、イエス様はそう語っていますよ。そのように証しをしているわけです。イエス様が主に活動されたのはガリラヤと呼ばれた地域でした。そして多くの群衆がイエス様の話をもっと聞きたいとイエス様のもとを訪ねてきたといいますか、従ってきた、ついてきた。これはどの福音書にも記されていることです。で、こういうことはイエス様が語っておられたことが、夢物語のような非現実的なことではなくて、そうではなくてもっとリアリティのあった、自分たちに直接こう訴えかける力を持った言葉だったからだろうと、そのように思うんです。人々はそこに自らの救いを本当にイメージすることができたんだろう、本当に自分たちはそこに導かれていくんだという、そういう力をきっと感じたのだと思うんです。これはイエス様が大工だったからできたということではもちろんないんです。そうであろうがなかろうが、要するにイエス様がそのように虐げられていた人々、苦しんでいた人々、そういうところにちゃんと立とうとしておられたと言いますか、立っていた、これを証しするのには十分であるということです。その救い主はガリラヤの農民ばかりではなく、私たちを含めて全てのものを招いておられる。これは初めにもお話をした通りです。通りにいる人みんなを連れてこいと、このように神様は命じられました。道行く人々誰でも招き入れて席をいっぱいにしようとしておられます。その宴席に着くためには、つまりは資格は何も必要がないということ、ただその招きを受け入れてはいと言ってその席に着くだけなのであります。つまり私たちはその意思表示を示す、ただそれだけでいいということが言われています。私たちももちろん皆招かれております。すでに席も準備してある、あとはそこに私たちが着席するだけなのであります。祈ります。主なる神様、今朝も共に礼拝を捧げることができました幸いを心から感謝いたします。私たち一人一人があなたに招かれている、そのことを改めて思い起こし、信仰の決断を日々新たにしていくことができますように、どうぞ私たちを支え励まし導いてくださいますように。新型コロナ禍にあって、相変わらず困難を覚える、そのような日々でありますけれども、互いに祈りのうちに覚え、励まし合って、また支え合って、この時を乗り越えていくことができるようにしてください。共にいても離れていても、あなたから受ける恵みと祝福は等しくあります。そのことを覚えて、喜びと感謝を持ってあなたと共にこれからも歩んでいくことができるように、どうぞ導いてください。一言の祈り、道徳主イエスキリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。Thank you.